希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の柴木由美です。そしてバイブルメッセージ担当の甘利慎二牧師です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今年のゴールデンウィークは土日が重なって休んだ気がしないっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、あの中国にもね、黄金週と呼ばれる大型連休があるんだそうですね。
ああ、そうなんですか。
はい、あの中国政府が経済効果を上げるために年に3回定めているんですけれども、5月1日からの1週間と10月1日からの1週間と旧正月の1週間だそうです。
なるほどね。はい、まあ、1週間とはっきり決まっていればね、計画もしやすいですし、
そうですね、
連休が増えたり減ったりなんてね、一休 しなくても、ね、いいわけですよね。
日本はもう毎年カレンダーによって増えたり減ったりしますからね、まあ、日本もいっそのことこういうふうに決めちゃえばいいんじゃないかななんて思いますけど、でも、まあ、実際あの秋にも大型連休を作って、日本にもシルバーウィークなんていうのを作ろうという案もあるそうですね。
なるほどね。どうしてシルバーなんですか？
ゴールデンが春だから秋はシルバーという単純な発想かなと思いますけど。
そういう感じなんですか？でも中国もそうやって経済ね、はい、経済的に豊かになってきた証拠なんでしょうかね。
そういうことですよね。あのお休みでやっぱりこう、いろんなところにお金を落としてもらってっていう、
ゆとりがないとできないですもんね。
できないことですね。まあ、お子さんがいらっしゃるところではちょっとお金かかって大変かななんていうことだと思いますけど、
まあ近場でも結構いいとこいっぱいありますからね。
そうですよね。だからあのみんなでこうなんか歩いていってお弁当広げたり、こう普段忙しいお父さんと遊んだりっていう、なんかこう有意義に過ごせたらいいかな、
その方が私はいいんじゃないかなって時々思いますよね。遠くまで行ってお金いっぱい使って帰ってきてまたぐだーっとね、
疲れて明日から仕事っていう本当ですね。あのまああと2日残ってますけど、本当にいい休日を過ごしていただきたいと思います。
そうですね。
それではここで今日の1曲目、賛美歌第2編144番、澄み渡る大空に、森山良子さんでどうぞ。それでは甘利慎二牧師のバイブルメッセージです。よろしくお願いします。
はい、皆さんはイソップ物語をご存知だと思うんですけれども、その中に出てくる話です。ある日、父親が息子をロバの背に乗せて道を歩いていました。すると通行人の一人がそれを見て、まあなんという親不孝な息子でしょう、自分の父親を歩かせて息子がロバに乗っているなんてひどいわと言いました。そこで息子はロバから降りて、父親がロバに乗って道を行くことにしました。すると、さらにもう一人の通行人が言いました。なんという愛情のない父親だ。自分がロバに乗って楽をして、小さな息子にロバを引かせて歩かせるっていうのは、と、この父親を強く非難しました。そこで父親と息子は考えて、二人が共にロバに乗って行くことにしました。すると、しばらくして別の通行人が取り掛かって叫んで言いました。なんということだ。あの父親と息子は動物を虐待している。なんとかわいそうなロバだろう。そこで二人は、 ロバから降りて考えました。そしてこれ以外に方法はないと考えて、二人でロバを背中に担いでいくことにしました。しばらくすると川に差し掛かり、丸太の木を川に渡しただけの橋を渡ろうとして、橋の中ほどでバランスを崩して、父親も息子もそしてロバも川に落ち込んでしまったというのです。この話はオチがついて落語のようなお話ですが、人の関心を買うことだけを考えて行動する人々の愚かしい姿とその結末を面白く物語っています。すべての人を喜ばすということはできません。人はそれぞれの考えを持って私たちを観察し、あるいは褒め、あるいは非難をします。私たちがクリスチャンとして生きていくときに、この世の未信者はいろいろと非難、批判するでしょう。私たちが未信者の時のように酒を飲まず、博打をせず、汚れた冗談を言わず、清い生活を志していると、最近あいつは付き合いが悪い、お高く泊まっている、いやいや成人ぶってるだけだと非難して、少しでも過ちを犯すと、あいつはクリスチャンのくせにと非難されます。イエスも次のように言っています。なぜならヨハネが来て食べることも飲むこともしないと、あれは悪霊に疲れているのだと言い、また人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見よ、あれは食を貪る者、大酒を飲む者、また酒税人、罪人の仲間だという。しかし知恵の正しいことはその働きが証明する。私たちは人々の意見に左右されない自律的な確信を持った行動をとることが非常に大切ですね。もちろん時には人々の良き意見にも謙虚に耳を傾けることも大切です。しかし聖書とイエス・キリストの教えに反するような意見や考え方に対しては、はっきりとノーと言えるクリスチャンでありたいと私は思っています。でなければ私たちは結局イエス・キリストを信じている者としての証を、その証明を失うことになります。私たちイエス・キリストを信ずる者は、この世の悪しき不信仰な考えやそうしたものに影響されるべきではなく、むしろ世の光としてこの世にキリストの愛を持って聖書の良き教えの影響を与えていく使命があります。私たちが真理を知っていたとしても、人々を恐れたり人々を喜ばせるだけのことを考えてこの世に歩調を合わせてしまうのは、真理を売り渡して人の関心を買うことになります。今の時代、多くのクリスチャンと言われる人たちや教会がこの世と妥協して、聖書の御言葉の真理から離れていっているのはそのためです。パウロはガラテヤのクリスチャンたちに次のように書きました。今私たちは人に喜ばれようとしているのか、それとも神に喜ばれようとしているのか、あるいは人の関心を買おうと努めているのか、もし今もなお人の関心を買おうとしているだけだとすれば、私はキリストのしもべであるまいと言っています。たとえ多くの人々から非難され反対されようとも、私たちはイエス・キリストを信ずる者として、人を喜ばせることよりも神を喜ばせることを第一に考えて行動すべきですね。そうでなければ、イソップ物語の父親と息子のようについには川に落ち込んでしまうでしょう。もしイエス・キリストがパリサイ人やユダヤ人のすべての人を喜ばせようとしていたら、また自分を喜ばせることだけを考えていたら、決して十字架の苦しみの道を選ぶことはなかったでしょう。むしろ人々の非難とあざけぬの中で神の喜ばれる道を選び、苦しい十字架につけられて私たちの罪の償いをしてくださいました。そしてイエス・キリストを信じるすべての人々の救いとなられました。聖書に次のように書いてあります。キリストさえご自分を喜ばせることはなさらなかった。むしろあなたをそする者のそしりが私に降りかかったと書いてある通りであると。皆さん、私たちも神よりも人を喜ばせて、人の関心を買うような妥協的な生活ではなくて、 本当に犠牲をどんなに犠牲を払おうとも神に喜ばれる生き方を全うしましょう。主イエスキリストを信じて救われて本当の真理を確信を持つようになるならば、皆さんは人に左右されない、人の意見に左右されない、まっすぐな道を歩んでいかれることができるでしょう。
お送りした曲は I'm waiting for you Eternal Joy でした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は天利さんが牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にありますので、どうぞお気軽にお出かけください。
私たちの教会は赤ちゃんからご老人まで本当に和気あいあいとした教会です。聖歌隊も素晴らしいです。ぜひお出かけください。
電話番号は 04-7185-0185 番です。さて、続いてプレゼントのお知らせです。今月は希望の灯火番組オリジナルキーホルダーを全員の方に差し上げます。あまりさん、これ周波数が入ってるんですよね。
そうですね、中波の方の周波数が入ってますね、
はい、
ですから覚えておくのにいいんじゃないでしょうか ね、
そうですね。ちょっとどなたかに差し上げてこれ聞いてね、なんていうのもいいことですよ ね、
そうですね。ぜひ申し込んでくださいね、
は
い、
ご希望の方全員に差し上げます。おところお名前、番組の感想を添えてどしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエストもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。お気軽にお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 我孫子郵便局支所箱7番希望の灯火です。またこの番組はインターネットでも聞くことができます。アドレスは www.6.prara.or.jp/abicochurch abicoch です。希望の灯火をクリックしてみてください。お送りしました希望の灯火、お相手は柴木由美と
天利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。